間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
新年度が始まってね、あちこちで新しいスーツを着た新入社員らしき人を見かけますよね、はい、週刊日経トレンディはそんなフレッシャーズにもお役立ちの情報満載でお送りします。今週もどうぞお楽しみに。Weekly Trend Keyword。 Trend Keyword。 週刊日経トレンディ、最初のコーナーは5分間の最新トレンドチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、その1、ソニーの 3D テレビ。パナソニックに続いてソニーが 3D テレビを発表しました。これまで映画館や特殊な環境でしか楽しめなかった 3D がこれからじわじわと家庭にも入ってきますね。編集長、気になるソニーの 3D テレビについて教えてください。
はい、これね、 3D 今年のキーワードの一つなんですね、はい、でソニーのブラビア LX900 シリーズというのは4種類の画面サイズで展開します。40型46型を6月に、で52型60型を7月に発売する予定なんですね。でパナソニックは2種類展開なので、ラインナップではソニーがリードしていると言えるんですね。私これ実際のちょっと画像を見たんですね、
どうでした？
結構うわーって飛び出てくるようなので、はい、やっぱり見ると感動するんですよね、でね、この機種の、まあ、特徴というかね、その特徴の一つなんですけども、はい、これ地上波放送などのね、既存のコンテンツあるじゃないですか、それも実は疑似的に立体化が可能であるということなんですよ。ただしシーンによってはたまに立体感が出る程度で、まあ、効果はね、本来の 3D コンテンツの10分の1程度しかないということなんですね、まあ、ただこれパナソニックにはこの機能はないんですね。でソニーの、ね、付属のメガネというのは軽くて明るいからね、はい、まあ、かけてる感じというのはほとんど感じないんですけれども、左右の目の高さを変えると立体感というのが失われるんですね、予想実売価格は40型で29万円前後、専用メガネ2個が、まあ、同梱されています。別売りは1個1万2000円です。
その2、体重の記録が簡単な体組成計。春になってだんだんと薄着になり、体型のごまかしが難しい季節がやってきます。耳が痛いそろそろダイエットという方も多いかと思うんですけれども、体重や体脂肪率などを毎日測って記録し続けることって意外と難しいですよね。
そうですね。
まもなく発売されるタニタの体組成計はこうした記録が簡単にできてしまうとか。編集長、この体組成計の実力を教えてください。
そうなんですよね、これあの毎日毎日測ってるのはいいんですけれども、記録するっていうのがね、
なんか手間がね、
めんどくさいんですよね、はい、でインナースキャン50の特徴というのはね、製品の上に乗るだけでデータを自動的に記録してくれるということなんです、はい、で SD カードに書き込めてしまうんですね。でそれを PC に取り込んでデータ変動をグラフ表示するソフトも付属しています。でこれ自動判別機能によって誰が乗ったかを自動で判断するという賢いものなんですよ。
そういうことまでしちゃう。
なので、まあ、家族のね、はい、いろんな人いるじゃないですか、そのデータも記録が可能ということです。で今回の製品は廉価モデルが1万3000円前後でね、普及価格帯に設定してあります。でオンライン健康管理サービス、体カルテといったものの製品の対応を検討しているということです。
その3、パンクしにくい自転車。自転車に乗っていて一番面倒なトラブルはパンクですよね。そんなパンクの悩みを解決してくれそうな自転車が発売されたそうです。その名もズバリ、パンクしにくい自転車、そのまんまやん。
そのまんまですね、はい、
実際にどれくらいパンクに強いんでしょうか。編集長、教えてください、
ね、ホームセンター大手のカインズが発売した自転車なんです。パンクしにくい自転車、その秘密はタイヤにあるんですね、はい、まあ、設置部分の厚さを通常の2倍の9ミリにしてあるわけです。そうすると万一画鋲が刺さってもそこにね、まあ、到達しないというかパンクしないというわけなんですね。で段差に乗り上げた際の衝撃によるパンクっていうのもよくあるんですって、でそれもタイヤが厚くて丈夫な分、まあ、軽減されるというわけです。従来からこういったね、そのノーパンクタイヤっていうのはあったんですって、うん、だけれどもそれがね、 空気の入ったチューブの代わりにウレタンを使用していたんで、はい、乗り心地が悪くて、まあ、重いのでね、あんまり普及しなかったという経緯があるわけです。ただしこっちは普通のね、通常通りの一般のタイヤに、まあ、工夫を施しているわけですので、乗り心地とかもあまり変わらないということなんですね。4月中旬からはタイヤだけでも1本1480円で販売予定ということです。自転車は2万円程度ですね。
その4、リバーシブル寝袋。暖かくなってこれからキャンプや登山などアウトドアにいい季節になりますよね。そんなイベントに欠かせないのが寝袋ですが、このほど一つの寝袋で2種類の気温に対応できるという実に便利な製品が登場したそうです。編集長、一つで2つの気温に対応って、これどんな構造になってるんでしょうか
ね。え、うん、まあ、なんで、ね、今までなかったんだろうなとも思う商品ではあるんですけれども、うん、これはゴールドウィンのザ・ノースフェイスマーキュリアルダイナーバッグというんですけれども、はい、長いですが、これは生地の両面が別加工してあって、どちらを表にするかで暖かさが変わるということです。で、体感が、ね、2、3度は確実に違ってくるそうなんですね。
結構違いますね、
うん、片方はダウンジャケットのような凹凸のあるバッフル面です。で、こちらを内側にすると凹凸にね、空気が溜まりやすくなるじゃないですか、はい、それで内部温度が上がってくるということですね。で、もう一方の面というのは平らになっていて、内側にすると空気が溜まるスペースがなくて、外側の凹凸面の薄い部分から熱が逃げやすいという構造なわけですよ、うん、まあ、ある意味ローテクなんですが、斬新なアイデア商品と言えるでしょうね。
ここに気づいたっていうのはすごいですよね、
うん、ただしね、そもそも薄手タイプで単体での使用なら標高の低い夏山までということです、山小屋ね、テント内での使用というのが前提です。流行りの車中泊向きとも言えるかもしれないですね。
その後、誰でも動画生中継。ネットを通じて誰でも手軽に動画を生中継できるユーストリームなるサービスが今注目を集めているそうです。一般人でもテレビ局になれるサービスといった感じのこのユーストリーム、具体的にどんなサービスなんでしょうか。編集長、教えてください。私も何か生中継したいです。あ、でもアイデアはこれから考えるとしてって感じですが
そうですね、これ本当に面白いサービスなんですよね、でユーストリームはアメリカを中心に月間5000万以上の動画視聴があるサービスなんです。日本ではね、今年1月ソフトバンクが出資を行ったということで、まあ、知名度が高まったわけですね、はい、で2月以降日本からの利用者数が非常に伸びているということなんです。でソフトバンクはユーストリーム社の株式の 13.7% をおよそ18億円で取得したと。で最終的な出資比率は 30% を超えて筆頭株主に躍り出るという予定なんですね、
はい、でも私の主観で言うとまだ一般的にはあまり馴染みがないような気がするんですけれども、うん、実際どんな場面でどんな風に使われることが多いんでしょうか。
これね、本当に日本ではまだ、まあ、コアなユーザーが日常のたわいもない風景を流すコンテンツというのが多いんですね、ただアメリカでは有名人による活用というのも始まっています。最近ではね、オバマ大統領の就任演説やタイガーウッズのね、記者会見ありましたね、 あれが話題になったわけですね。で日本でもこうしたユーストリームのサービスは普及するのかどうかについては、まあ、番組のね、後半でじっくりご紹介しましょう。
はい、以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。
今回は個人でもテレビのように動画を生中継できるユーストリームが日本ではヒットするかどうか、これについてね、お話を伺いたいと思います、
はい、
さあ編集長、番組前半でお伺いしたこのユーストリームなんですけれども、具体的にはどうすれば生中継ができるんでしょうか。
はい、これね、まあ、気になるところですけれどもね、はい、カメラとネット回線さえあれば誰でも動画をライブで流すことが可能なんです。カメラのついたネットブックとモバイル通信カードでも OK、電池の持ちや、ね、回線品質に、まあ、課題は残るんですが、iPhone1 台だけでも中継は可能なんです、2月の、ね、東京マラソンでは走りながら景色を中継し続けたランナーもいたんですよ。
すごい神業ですね。難しかったでしょうねきっとね、まあ、これまでにも動画のサイトっていうのは YouTube とかあとニコニコ動画などね、こういったものを筆頭にたくさんあったと思うんですけれども、はい、 このユーストリームがそうしたサイトと大きく違う点というのはどんなところなんでしょう。
これはね、本当に単なる動画サイトではなくて、はい、生であることなんですよ。このメリットの一つは、中継中に視聴者とのコミュニケーションが取れるということなんですね。例えばメーカーが商品の説明動画を流してリアルタイムで質問を受け付けて、それに動画で回答するといったようなことも可能なんです。
すごいですね。
お笑い番組のね、 S1 グランドチャンピオン2010っていうのあるじゃないですか、はい、これは放映に合わせて舞台裏をユーストリームで中継しました。従来行われていた、ね、ライブ配信と比べると、まあ、圧倒的に低コストということなのでね、決算発表会の中継とか企業のプロモーションなどに活用される機会も、まあ、増えているということなんですね。でこれまで英語サイトしかなくて、いつどんな中継が、ね、行われているのか分かりづらかったんですが、うん、昨年ねツイッターと連携したことで、番組開始をツイッターで告知できるようになったわけです。で配信者や視聴者同士のユーザーのつぶやきも表示できて、視聴者の質問や要求に答えるということで、双方向性の強い中継ができるようになったということなんですね。
リアルタイムっていうのがやっぱ強みですよね。
今ね特に人気なのはダダ漏れと呼ばれるようなコンテンツありますか。これ通常マスコミ経由でしか見られない記者会見やイベントの模様をね無編集で流すというものです。
なんか定点観測みたいなそんな感じですよね。ユーストリームに出資したソフトバンクは、今後視聴者に番組単位で課金する仕組みを整える方針だということもある、うん、そうですね。でそれ次第ではコストをかけた質の高いコンテンツが急増する可能性もありますよね。
そうですね、いろんな可能性秘めてますよね。アメリカではねコメディアンのショーを1人5ドルで有料中継して、うん、まあ、非常に盛り上がった例というのもあるんですね、はい、で3月に中継されたレオナルド・ディカプリオのね、来日記者会見のようなメジャーコンテンツというのが増えていけば、生のイベントに参加できる楽しさを武器に、まあ、ユーザーを大きく増やしていくかもしれない。
いや面白そうですね、ただ質の高いコンテンツが増えることによって視聴者が増えても、中継の発信者側に回る人がどれだけ増えるかというのはまだ未知数ですよね。
そうですね、いろいろまだ未知数のところは多いと思います、うん、
で文字だけを発信するツイッターに比べるとやっぱハードルは高い気がするんですけども、まあ、実際に発信しようと思っても何を中継したらいいのかわからないという人が多いんじゃないでしょうかね。
そうですね、まあ、確かにね、文字だけを投稿するツイッターなどと比べると、まあ、心理的なハードルは高いでしょうしね、カメラや、まあ、高品質のモバイル回線を持っている人っていうのも、まあ、そう多くはないかもしれないですよね。ただ実は日本にはユーストリームとは異なるアプローチで成功しつつある別の生中継のサービスがあるんです、はい、それはドワンゴがね運営するニコニコ生放送なんですね。これは現状のユーストリームよりもテレビ局に近いサービスなんです、で発信者になるには事前に30分単位の時間枠というのがあって、それに予約をしてその時間中に全てを行う必要があるんです。
なんか本当テレビ局
そうテレビ局みたいなもんですよね、で日常風景を長時間流す用途には使えないということなんですね。その代わりね、テレビのような番組表というのがあるんですよね、はい、なので知り合い以外のユーザーの集客力はユーストリームよりも上というふうにされているんです、はい、ただ視聴者にも会員登録が必要というね、ことで敷居が高くなっているわけですね。潜在的なユーザー数ではユーストリームに軍配が上がるんですが、まあ、一つの成功例であるのは確かですね。
面白いですね、確かに番組表があったら面白い動画も見つけやすいですよね。
そうですね、
先ほど少しその番組表を見てみたんですけれども、はい、アイドルから政治家まで出演者の幅も広いですね、
そうですね、
目指すのは完全にテレビ局といったところかなと思うんですけども、こうした和製サービスニコニコ生放送に対抗してソフトバンクが今後どういった動きを見せるのかというのが注目ですよね、
はい、これまではニッチユーザーのためのインフラだったねユーストリームもソフトバンクの出資で大きく変わる可能性があります、はい、日本法人の設立も検討されていて、来月には日本語化も予定されているんですね。
さらに便利になりそうですね、
やっぱりね日本語じゃないとねっていうところあるじゃないですか、
分かりやすい方がいい、
で課金システムのを作ったり企業への導入支援といったようなね日本でのサービスを本格展開する方針です。で自前で機材を持っていない人のためにユーストリーム ーム専用スタジオというのも今後増えそうなんですね。ソフトバンクは携帯の販売店に設置していくというふうに言っています。あくまで大半は見るだけのユーザーなんですが、エンタメのね一ジャンルとして潜在力は大きいと思いますよ。
面白そうですね。プリクラ撮るみたいにユーストリーム撮るみたいな時代がやってくるのかな、
ね、どうやって変わっていくんでしょう ねこの辺はね、
はい。
さあ今日ご紹介したユーストリームなどの特集記事は現在発売中の日経トレンディ5月号に掲載されていますので、ぜひチェックしてみてください。週刊日経トレンディ、今週は誰でも動画生中継、ユーストリームは日本で普及するのかをお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
新しいサービスというのをご紹介しましたけれども、はいはい、もうすごい速さで進化してますよね。ツイッターが出てきてリアルタイムっていうのになって、今度はそこに生中継ということですからね。
で iPhone 一つあればできるって気軽ですよね、
うん、そうですね。それで言うと本当に誰でもまさしくみんながそこのいろんなところで生中継っていうのが、ね、始まってしまう時代が来るんでしょうかということなんですが、
あの芸能リポーターの庄司典子さんのように現場から何々がお伝えしましたみたいな感じの人出てくるんですかね
これね本当にね早くニュースをね、まあ、要するにいち早く、もしかしてテレビ局の速報ニュースよりも早く現場からお伝えしましたっていうね庄司さんみたいな人が増えてくるのかもしれません、
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。